皆さんおはようございます。4月が終わりまして2月に入りました。2月の第一の週日、雨の中でありますが、心も体も整えられて、こうして共に礼拝できますことを感謝いたします。今日は小川さんたちが豊中の大阪の方からおいでくださっています。良い交わりの時となりますが、2月は神の国ということが大きなテーマでありまして、これを3週にわたって学ぼうとしております。本当は4週あるんですけども、1回はオープンチャーシーでありますから他の箇所からお話しますが、3週皆様神の国ということについて、まあ、聞かれたことになると思いますけども、どのように理解してくださいますでしょうか。旧約聖書においてこの神の国が来るぞということを預言者たちが預言いたしました。今日はミカの言葉、預言者ミカの言葉を取り上げております。ミカ、ミカヤフと申しますが、ミカが活躍したのは紀元前8世紀の時代、遠い昔の時代なんですね。だいたいイザヤと同じ時代の預言者である、同じような予言を以前もしております。エルサレムが敵にこのアッシリアでありますが包囲されるという非常に厳しい国家的な危難の中でこの予言がなされているのであります。五章の一節を見ていただきますと、それ飛ばしましたけども、今あなたは壁で取り囲まれている、敵の壁なんですね。18万5000というイラスリアの大軍が、イダに攻め込み、そして、首都エルサレムを包囲したということですね。今あなたは壁で取り囲まれている。敵は我々を攻め囲み、杖を持ってイスラエルの司の方を打つ。5節にも、これは平和である、アッシラ人が我々の国に来て我々の土地を踏むとき、7人の牧者を起こし、8人の金を起こして、これに当たらせるということが、アスリアの脅威を受けているという、こういう非常にこの危うい、時でありますが、大国の軍事力によって、圧倒的な軍事力によって、まさに神の民イスラエルが滅びようとして、屈しようとしているという。だけどもどっこい、神の預言者によって、そのような最中に大きな大きな神様の歴史の視点から、まあ、驚くべき救いと希望のメッセージが語られているんですね。今皆さんもアメリカに新しい大統領が起こりまして、横暴な大統領命令によって大統領令というのは次々出されましてですね、これアメリカ一国の問題じゃないんですね。世界の国がその影響を思いですね、まさにグローバル世界でありまして、よその国の出来事がもう直に関連ある国々に影響していく、しかも圧倒的な影響を持っているんですね、この国というのは。ですからどうなっていくんだろうということで戦々恐々としているので、もう先が読めないという、何をするのか分かんないということ、本当に驚くような時代に入っております。特に軍事や経済が激しくこの問題が揺らいでいるという、日本の国もあるいはこの日本の経済のリーダーたちも本当にですね、もう大変なことでありますね今ね、まあ、そんなことが新聞やテレビの報道の中で一日中言われている。確かにそういう時代なんですね。皆さん今私たちの国が揺らいで、世界が揺らい、国が揺らい、そしてその影響は確実にですね、私たち一人一人の生活にも影響してくるという時代なんですね。だから多くの人たちの心が今揺らいでおります。どうなっていくんだろうか、今後の世界はどうなっていくのか、今後の日本の国はどうなっていくのか、今後これからの私の生活は一体どうなるんだろうかという、そういう不安、 心配を多くの人が今持っているんですね。まさにエルサレムが敵に取り囲まれて存亡の危機の中にあるというですね、そういう中でミカは神の言葉を予言しました。私たちも神の言葉に張りこい時にしっかり右往左往不安の中で絡むんじゃなくて、神の御言葉にやっぱり聞かなきゃいけないんですよね。私たちにはイエス・キリストを信じる、神を信じる信仰が与えられ、揺るぐことがない神の国を私たちはいただいているんだという、この信仰に立たなきゃいけない。この全世界は、あるいは人間の歴史は、今もこの神様の御手の中にあるんだと、そして神の御言葉によってですね、なっているんだと、導かれていくんだということをね、私たちは固く信じて立つ必要があると思います。神は神を恐れ信頼するものを、どのような時代どのような状況出来事の中にも固く守ってくださる。そして神の御国の祝福の中に私たちを必ず導いてくださる。神の約束を必ず成就していくんだということですね。信頼して私たちはこのお方にお従いしてまいりたいと思うんですね。何時静まりて我の神たるを知れというのは、まさにこの中で、ミカじゃなくてイザヤによってまさにこの状況の中で語られた言葉。何時静まりて右往左往することをやめなさい、我の神たるを知れ。神はその都の中にご臨在される。都は動かす。神は朝早く鳥を助けられる。一晩明けて、朝になります。そのアッシリアの軍勢がことごとくですね、滅ぼされていたという、この歴史的な事実に基づくことなんですね。何時沈まれて我の神たるを知れと。私たちはすでに揺り動くことのないこの神の国の恵みの中に私たちは生かされているんですよということですね。ミカの予言は、いくつかあるわけでありますが、一つはですね、当時の神の民イスラエルの罪を鋭く糾弾いたしました。民は偶像礼拝を取り入れておりました。すでに北王国がそういう偶像礼拝に導かれ、またその北王国の偶像礼拝を真似してエルサレムの神殿の中にも偶像が入ってきた。あるいは止める者や権力ある者が町人たちを搾取しておりました。本当に横暴なことが不正義が行われておりました。神様はそれを黙っておられません。そのため神様はこの民を一旦裁くということ、国を滅ぼすということを決意なさるわけですね。アスリアじゃなくて、やがてアスリアが滅ぼされます。バビロンという新興国が起こります。このバビロンという国によってこの国をですね、裁くという決意をなさいました。そして民はバビロンに捕囚として捕らえていくという、このことを予言いたします。これは紀元前586年に実際に起こっております。また、神様は同時にバビロンによってご自分の民の罪を厳しく裁かれますけれども、決してこの民を見捨てられたんじゃなかったということですね。国が滅び捕囚になったことによって初めてですね、自分たちの罪に気づいてですね、悔い改める者がバビロンの中で捕囚の中の民の中に起こってまいりました。神様はそのような残れる者、目覚めた残れる者によってですね、再び国が再建されるということをこの予言しているんですね。ミカはバビロン解放と祖国の再建を予言いたしました。紀元前536年、永遠の予言70年も経てですね、まさに今度はバビロンが滅び、ペルシャという国が起こるわけでありますが、そのクロスによってですね、この民が解放されるんですね。祖国に帰還し、そして廃墟の中から新しい国を再建するということが起こっていく。皆さん、これ全部歴史の中に実現している。神の言葉は必ず 実現する。